54編、詩篇54編ですが、最初に、神様、皆によって私を救ってくださいという言葉から始まっています。この皆によってというふうな言い方は、今日の私たちにはどうも馴染めない言い方ですよね。こういうふうに言うて祈る人はですね、どうも何はおらないんではないかという気がしますね。で、これは現代の私たちは別の言い方で、てるので、ここの当時の人がですね、皆によって救ってくださいっていうのは現代の私たちの言葉にはちょっとそぐわない、直さないとですね、そのままではどうもはっきり意味が伝わってこないわけなんですね。皆によってと、それでここのところですね、皆によって、それから他の訳なんかでもですね、これは書いてあります。もっとわかりやすい言葉に。で、Today's English Version と言って、TEV、現代英語版という、この、標準的な英語訳ではですね、ここのところですね、皆によって私は、皆っていうのは神様にいつも言っている本質ですけど、この場合は力ということで、Save in by your power というふうにですね、Save in by your、こういうふうに Save me by your power of God と、で、で後に Oh God とかですね、それで、そういうふうに言ったらですね、神様のお力によって救ってくださいと、そういう意味合いで言うと、現代の我々にはまあ、すっと入りやすいということではありますね。でも、なといっても全部を指すので力だけではないわけですね。その神様の愛や真実や力や、そういう相対です。神様の本質、この神様ご自身の本体本質を持って私を救ってくださいって、そう回りくどくなるから、一言で、訳っていうのは一言当てないといけない。それで、この訳のように Save me by your power というんですね、そんなふうに訳しているのも、あるというわけなんです。で、このなっていうようなことは、今の私たちはそういうあまり本質というふうなことでは使わないからなんですよね。単に表面的なものとしてしか使わないわけですね。この植物の名は何かとかいうふうなことで、そういう意味でですね、ところが、この聖書の旧約聖書の時代にはよくこの神の名によってとかいうふうな言い方でよく使うわけです。皆が私たちを救うなだ、神の名が救うのだっていうふうなことを言ってですね、で、そこでごく一部ですけど、ほんの極めてある特殊な派は、だからイエスの皆を唱えよう、皆を唱えよう、イエスイエスと大きな声でですね、言ったりする派もあったりするからですね、でも本来はそういう名前をそのまま言うっていうことではなくて、何魔術的な力があるとかですね、そんなふうに、取ったりするところもあります。でも元来は、なっていうのは、そういうマジ的な力っていうのは、この本質だからですね。イエスの皆が救うっていうのはですね、イエス様のお力、万能の力、イエス様の愛で、そういうものが救うという意味なのであって、ただ単に機械的に名前を言うたら救われるというふうな意味合いで、本来はないわけなんですね。それで、こういうふうに、Save me by your power というようになっています。それから次の2行目もですね、これも、ちょっと読んでも今分かりにくいと思います。これは分かりにくいっていうのは、私を裁いてください、私を裁いてくださいっていうと、裁かれてしまったらもう人間の罪とか悪いこといっぱい、ここも詮索しだしたら、キリがない、心の中まで言われたらもういっぱい不自由な点がある、裁いてくださいと裁かれたらもう本当に無になってしまうと、こういうふうにですね、このままのニュアンスやったら、裁くよりとですね、罪を取り出して、それに対する罰を与えるというふうな感じですよね、裁判所とか。 悪いことした人が裁判所で、なんかその良いことした人は裁判所に行かないわけなんですね。ですから、裁判所で裁かれた、これは何か罰を問題を起こした刑事事件とか、特にそういうことで何か悪いことしたとか、あるいは紛争問題が起こったということで、裁いてくださいっていうふうな言い方はどうもですね、ここのところでは何のことがよくわからない。ですから、この詩の一番冒頭にこの切実な願いがあるんですけど、皆によって救ってください、私を裁いてください言われても、どうもこの一番最初にあるのがそもそもピンとこないわけなんですね、現代の私たち。それで詩編というのは何か知らんけど、服の上から物を書くような感じですね、何かピンとこないとかあります。それはやはり言葉のどうしても限界も壁があるからなんですね。で、このところもですね、見技に救うという、これ1行目2行目大体これはですね、平行法って前にもよく言ったですよね、詩編旧約聖書の詩的技巧っていうものは、大体によって1行目と2行目の違った言葉で畳みかけるように言っていくことが非常に多いわけです。ですからこの4節も、まあ、そういうことですよね。1行目、私の祈りを聞いてくださいっていうのと、この口に昇る願いに耳を傾けてくださいっていうのは、ほぼ似たような内容を異なる表現で用語で言ってるわけなんです。次のところも5節もそうです。違法の者が私に逆らって立つとの言い換えたらですね、暴虐の者が私の命を狙っています。まあ、そういうことで6節見てもそうです。6節もですね、神は私を助けてくださる、言い換えて主は私の魂を支えてくださるという、そういうふうに常にこう畳みかけてですね、波が次々押し寄せてくるように、そういうのがヘブライの詩の特徴だというんですよね。で、その余韻を響かして、あるいはまた意味をさらに深めて強調していくと、自分の心にある思いをですね、より深くですね、浮かび上がらせるという、そういう形になっておる。これはもうかなり違うところですね。で、一般的な場合には韻を踏むっていくと、中国の場合でも西洋の詩の場合でも、まあ、日本は全く独特ですね。言葉の数が五七五っていう系統にするというのが日本の詩の特徴だったので、これはまあどこにもないものですよね。でヘブライの詩もまた非常にこういう得意なわけです。これはおそらく形の上の音の響きっていう以上にですね、意味を非常に重視したから、それでこういうふうにヘブライの詩っていうのは意味を重ねていくと、単に音の客音を踏むとか頭音を踏むとか音の響きというのは、それは直接意味と関係してないですよね。音の響きをもう音楽的にしてですね、そうしてより印象付けるということ、あるいは詩の内容そのものをこの音の響きも合わせて、詩の音楽の中で詩が言葉が読まれていくという、もうここはセブラの人は確かにそういう音楽的なもの以上に意味を深めるということだったんですね。それで、まあ、こういうふうに、なんかそういうことがすればですね、皆によって私を救おうと、力添え宮添えによって私を救う、この裁くっていうのもですね、本来救うというようなニュアンスがあるということを言い換えてるんだということなんですね。ですから、このトゥデイ・イングリッシュバージョンではですね、この2行目の ところはこういうふうに訳しています。次は Set me free、by your mic、セットミフリー、自由にしてください。バイオマイク、これ力ですよね。もう両方力、パワーとマイクと同じことですよね。セットミフリー、自由にしてください。これも、まあ、自由にしてください、救ってくださいと同じですね。この敵対するもの、悪や困難に縛られているのを、そこから自由にする、要するに救ってくださいなので、ですから単にこれは裁いてくださいというので意味がそのままではなさないわけなんですね。力強い技によって裁いてしまい、裁くというのもほとんどこの意味がはっきりしません。そういうことで、まあ、現代の私たちに言おうとしていることをですね、そういう意味合いでとにかく言おうとしているということはあります。で、これはなぜもなくどこも裁く、裁くというニュアンスの意味も持っている言葉なんです。で、裁いて私を正当化してください、擁護してくださいというんですね。 で追い詰められているところは守り擁護して、それでその結果自由にしてくださいと、まあ、そういうことで自由にするというふうに、この訳をしているわけなんです。で、裁き、そして擁護してください、弁護してくださいと、英語では vindicate っていうんですけど、まあ、擁護する、弁護するという意味の言葉でも使われています。ね、裁いて正しいとしてください、本来そういう意味なんですね。正しいとした上で、だからその正しいんだから、その窮地から抜け出させてくださいと。まあ、そういうことなので新改訳では弁護という訳を当てています。で、ちょっとこれ回していきますからね。それから、ね、そういうことで、なんで裁くということとセットミフリーとか自由にするということは同じ箇所の訳として成り立つのかということですが、意味をとってそういう意味するんですね。正しく裁く、そして弁護してください、弁護した結果自由にするというような意味合いなんです。ね、ね、ですから、まあ、一般的にはそんなに詩編なんてちゃんと読まないですから、なんとなくわからないなという気持ちのままで読み過ごしていってしまうわけです。で、この詩を作った人の一番の願いっていうのは、要するに、神様皆によって救ってくださいと、そのある意味で一言でも尽きるわけですよね。これはもういつの時代でも永遠の叫びであって、私たちだってそうですよね。いろいろな困難、誰でもいろんな困ったことや問題があるわけです。ですから、救ってくださいと、あなたの皆で救ってくださいという気持ちなんですね。この1行目はヘブライ語では三語なんですね。三語だけど、まあ、日本だと品詞からしても神とか世、みな、みとな、みよって、私を救って、品詞がいっぱい出てきます。ヘブライ語では三語で終わるという短いエロヒム、エシムカ、オシゲニですね。エロヒム、神、エシムカ、シェムというのがあなたの名前というのは、この設備語がつくもんですからね。シェム、名前というのはですね、あなたの名前でシムカーンになりますね。で、スク、私をっていうのは言いがつくわけですね。ホシゲーニ、ホシゲーニ、エロヒン、イシムカ、ホシゲーニっていう、まあ、そういう表現に最初の一行はなります。神様、皆によって救ってくださいと。で、これもうこの一言に尽きるので、あとはそれをいろいろに今言い換えてるわけですね。祈りを聞いてくださいということです。祈りあるいは願い、同じことですよね。聞かれない、なかなか聞かれないっていうのがその苦しい時の実態なので、なんか聞いてくださいと。で、その人のこの人の苦しみは具体的な人間が敵対する人がおるということだったんですね。神を信じない、神を信じる人に敵対してくる違法のもの、暴虐のもの、これはまあ実際に武力暴力でもって向かってくると、神を知らない、神を置こうとしない、そういうものが命を狙うというほどに迫ってきておる、そういうことで、実際にこれはこの一節の注意書きっていうのは後の人がこういう状況のもとで作られたのであると推測して後から書いたわけですけど、 ユダヤの人でね、自婦人が来てサウルに告げ口をしてですね、ダビデがここに隠れたんだと、でもまさに迫ってくると、でそのままサウルの軍が来たらですね、滅ぼされてしまうという、けれどもそこでそういう危険のただ中でできることがこの神に叫ぶということであったと。そこで、まあ、6節以降に神は私を助けてくださると、魂を支えてくださると、これもさっき言った平行法ですね。で次のところがですね、こういうふうに、これはまあ旧約聖書ではこういう表現が、まあ、あちらこちらにありますが、私を押し落としるよと、まあ、そういうふうに敵対してですね、策略を用いて殺そうとするような人をどうかですね滅ぼしてくださいと、悪人、その悪人をどうか滅ぼしてくださいと。これはまあ、昔だったら当然そういうことになると思うんですよね。今でも戦争なんてそうですね。現在でもたくさんの部族の闘争が内戦という形である。これはもうはるかの古代からですね。大体天皇っていうのはそういうふうになったのは、いろんな戦争に勝ったからそういうふうになっただけのことですね。どこどこにでももう古代からですね、太古の昔からも取り合い戦争はあるわけです。で負けたらですね、相手がつけてやろうと、これもごく自然な闘争である。で旧約聖書でもですね、こういうふうに、これはもう神様につくものであるわけですけれども、この旧約聖書においてはこういうふうに、その敵もどうか滅ぼしてくださいと、そういう非常に赤裸々なですね、まあ、祈り願いとなってきているので、まあ、こういう点をキリストが現れて根本から変えられたと。この点もイスラム教も変わってないんですね。旧約聖書のこういった宗教上の敵に対しては、ああいうふうに原理に基づいていけば、宗教の敵は殺せというのははっきりコーランに書いてあるものですから、それでああいうふうになるわけです。で本来キリスト教原理に遡ったら、キリストの原理に行けば、敵のために祈ると、自らが究極的にはですね、殺されてまでして、最終的に神が全て処断なさるんだ、自分が殺されたから悪が勝ったということは全然ないと、むしろそこまでするような悪は必ず滅ぼされると、そういう確信を持っているというわけですね。だからこの7節は、新約ではこういった表現は、この悪人に災い向くんじゃなくて、悪そのものを滅ぼしてくださいというふうに、こういうふうに変わっていったわけですよね。あなたの真実に従って、その悪をどうか絶やしてくださいというふうに、まあ、新約聖書キリスト以降は祈るようになったということです。ですからこういう一句があるからですね、契約聖書の詩編なんか読みたくないとかいうの、大きなこれは損失になるわけですね。そこもだからキリストの本当の価値っていうものが出てくるので、でもこういう激しい気持ち、悪そのものとか対してくださいっていうの、これはもうキリストもですね、はっきり持ってきたので、新約聖書でもその戦い霊的になっただけのことです。霊的な戦い、どんな場合でもこれは戦いという気持ちでイエス様は最初からおられた。だからのんびり自分が救い悟りを知ってですね、どっか山の中でじっとるっていうのはキリスト教の的なあれでは本来ないですね。キリストご自身がそういう町のただ中で、この世のさまざまな悪のただ中で戦われたというところがあったものですから、それは悪と戦うということで、黙示録も最後に出てくる黙示録もその悪との戦いということで出てくるわけです。ですからこういう精神そのものは少しも変わっていないわけなんですね。自分だけ楽しかったら、まあ、悟ったらいいということではないということです。で、そういった叫びの結果、確信が現れるというわけですね。で、ここのところもですね、これも何度も言ってきたことですが、この新教訳ではですね、過去形を願望のように訳するという傾向があるんですね。で、これはこの詩編の担当者がそういう、まあ、個人的になっているかですね、そういう傾向を持ってたようです。ここのところもですね、これは過去形なんですね。どうして貢献しなかったかと、英語訳でもですね、 You have rescued me from all my troubles、 あなたはですね、あらゆる困難から私を救い出してくださったと、 You have rescued、 現在完了形でしてあるところなんですね。 で他の訳でもそうですね。He has delivered me out of all trouble。現在完了また過去形という形でするのが、これはもう多いわけなんです。大多数の訳は現在完了です。今ちょっと見て、20週ぐらいはすぐに見られますが、それもほとんど現在完了です。He has delivered me。He has rescued me。中に、そうですね、本当にほとんど全てやるそうです。ほとんど全部かっけいい。ですから、こちらの方も見ていただいたら、からこのところで救い出してくださったという旧説最後ですね。主は常に私は救い出してくださったと。そして、私の身が私の敵を眺めるようになったからです。過去形で。ですね。で私の目が敵を支配するようになったというわけです。はい、この敵を支配するっていうのは目が敵を支配する結局勝利を得たからですね、敵がどのようになってもですね敵が本当に敗北していると敵の力何もないということはありありと分かると、まあ、そういう意味なんですね。救い出してくださったから私の目で、敵が滅ぼされたと敵の力が失われたということがもうはっきり分かるとそういうふうにしてくださったとということですね。そういうことで、この54編は非常に短いしですけどもそのテーマになっていることはもうはっきりしていることです。これはもうどんな時代でも絶えず言えることですね。私たちに迫ってくるものがあると。で、この暴虐のものや本来今私に迫ってないとかいう人もこれも日本だったらたくさんあるかもしれませんがもうこれはですね命を狙う暴虐のものってのは病気とか事故とかですねそういう形で、まで言えばもう至る所で誰にでも起こるわけです。確かにこの病気っていうのはがんの細胞なんていうの特に非常に暴虐のものになって元気な人もたちまちのうちに蝕んでですね、目に見える暴虐な人これも殴りつけたり殴ってかかってきたり、いろいろしたりしますけど内部からですね病気っていうものは内部の内臓をですねめちゃくちゃ壊してしまうんですよね。わずか数ヶ月で、ね、破壊してしまって若い人を殺してしまうということもあるので、そういうことでですね私たちの命を迫る命にこの迫ってくるとそういうある種の力っていうものは外から来ればそれは具体的な敵ですけど内的なものそれもあるですね。そういう意味で私たちはそういういろいろな危険の時に神様に叫ぶとあなたの皆が救うのですという確信ですね。あなたの力こそ私を救うのですからそういう確信を持って叫ぶとそしたらこういうふうに実際に助けてくださると。で最後にこの皆に感謝するということが出てくるんですね。これは最初のだから3節と8節が対応しているとあなたご自身の本質に感謝を捧げるのですというわけですね。 こうしたこの神の名っていうこと、これはさっき言ったようにこの聖書の民の特徴ではあるんですね。名を非常に重んじると。だから神様の名もヤハウェっていうのは特別にですね、最初の方から出てくるわけですね。神の名なんて別にどうでもいいわって思うような気持ちが私たちには、何なやを歌ってどうってことはないっていう気がするんですけど、非常に重要視されている最初からですね。だからこの神の名とは一体どういう意味なのかということが、この出エジプト記の最初ですね、特にエジプトの神々の力と対決しなきゃいけないという時に神の名をはっきりするということで、その名前の意味も説明されているんですね。これは出エジプト記にあるのでちょっと、そういう機会に向けてもう一度ですね、同じ箇所何度も見ると一層思い出すと思いますが、この97ページですね、最初の方の初めの方の97、出エジプト記の3章のところにあります。3章の13節に出てくるですね、このエジプトに行くという97ページの出エジプト記の3章の13節ですが、モーセが神から特に呼び出されてエジプトに行って民を救えと言われた時に、とてもそんなことはできないと言ったんだけど、必ず共にいるからと言って、そうしてさらにモーセが神の名は何というのですかと、そしたら私は存在すると言うようにされて、私は存在者だと、ここにある存在するということを、そういう名前、その本質だ、名は何ていうのかと、私はあると、このちょっと訳し方も不思議なような訳し方ですね。名前は何て言うんですかって言ったら、これこれこうだと単純に言わないで、その意味を持ってこうんですね。名前は存在。ヤハウェっていうのは、そういう存在という意味がある。そういうふうにここで言ってるわけですね。ヘブライ語としては、ハーヤーっていうのは存在するという動詞ですから、ヤハウェっていうのと確かに似てるわけですね。ハーヤーっていう存在、英語の B 動詞にあたるもの。だからそれこそが永遠の名だっていうふうにこの15節でも強調されているように、ちょっと考えたら名前なんてどうでもいいようなことなのにとか思うかもしれませんが、特別にこういうふうにこだわってですね書いてあるのはそういう意味ですね。名前を重要に言いますよとか、この聖書の神の名前ヤハウェだと、これは存在者だという意味なんだっていう意味ですね。そういうことで、このところにもありますが、だから皆っていうものは名は大事なんだということなんですね。その意味を取ってするんです。この頃の若い人はこの音のムードで取ってするって言うんですね。ゆうなちゃんっていうのが大阪に行ったおって、誰がつけたの、誰それなんだ、どういう意味で、なんで夕方の夕にナッパって言うの、夕方のナッパですかって言って、そうじゃないんだ、まず夕なっていう名前、この響きがいいなってこれに感じさらして、あ、夕方に名をつけたんだって、そういうふうに付け方はもう身につけるんだなと、この頃の人はですね、言葉のイメージから、さっきの茜さんもそうでしょうけどこれ感じがいいなという感じで、まず漢字のイメージっていうかですね、言葉のイメージよりも先にそういう男から入る人が多いと思うんですね。もっと前は、女の子なんでも機械的にこうつけるという形ですね。初めからこうつけるっていうのが、無条件的にそういう感じが多かったと思うんですね。もっと前はこうも名もつけなかったと。もうカタカナで呼び名だけで名字がなかったりとかですね。音だけで言ってたんですね。響きも何もない。だから響きが全然関係ないですね。私の祖母が亀野っていう名前だったから、小さな子供の時から変だなと思ってたんですね。そして亀野なんて1年生の時から、おばあさんとても優しかった人なんですね。60代で若くして亡くなったけど、そして亀野だなんていうのは、だから父方の方は房野だったんですね、今方から。なんで房野で、片っ端亀野で房野だっていう二人の祖母がそうだったから、両方ともカタカナですね。そんな風な感じで意味なしにも、 適当につけてたとですね。まあそういうだんだん名前っていうのもこう変わってきてると思うんですね。で聖書においてはだから非常に大事だからイエスという名前でもですね、つまり救うという名前だということを最初に言われたんですね。シメオンというのはシャーマーという言葉ですね。神に耳を傾けなさいとか、ペテロもイエスがですね、岩なんだ、岩とするのだと、岩の上にですねエクレシアを教会を建てるというふうなことを言われたり、名前ってもしばしばそういうふうに関連づけておるということは分かります。で、一つだけ詩編の中でも挙げておきますと、二十編ですね、詩編の二十編のところ、この詩編の二十編にも二回出てくるわけです。でこの20のですね、一節に、苦難の日に主があなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを高く上げまってくださりますようにと、こういう皆が高く上げる言い方は私たちはしないわけですけれども、これは神ご自身の力が、さっきのように分かる力とか愛とかですね、置き換えたらいいわけですね。神ご自身の力や愛、真実があなたを高く上げてくださいますようにと。そしてその20編の下の段8節ですよね、これもずっと前にもう学んだところですが、戦車はあるものは戦車を送る、あるものは送る、まあ、当時としては最も必要な武力だったんです。でも我らは我らの神主の皆を、この訳では唱えるとかいうふうにしていますが、これは、信頼するとかですね、まあ頼るというふうな意味合いで言ったりします。で、ここで、それにあるものは戦車、あるものは馬、我らは我らのため主の皆だというのが本来なんですね。そういうことで、皆ということが、こういうふうに、当時しておいた武力に対して言われる。これは今もそうですよね。この世の人は、やはり物とか武力とか財産、我らは主の皆だ、皆に頼るという言い方をすると思いますね。で新約聖書でもうちょっとよく問題にこれが出てくる箇所ですね。使徒言行録でとか挙げてきます。使徒言行録の15章です。15章のですね、15章の14節なんですけども、自分の皆を信じるという訳になっていますね。これ口語訳持ってる人はですね、ちょっと口語訳で見ていただいたら、ずっと私は口語で長くやってきたもので、その口語訳の訳語が今でも残っているわけなんですね。 皆を追うってさ、皆を追うっていう、皆を追うためっていう表現になってるんですね。まあ、それで皆を追うやると分かりにくいものだから、皆を信じるというふうに、ここではちょっと訳をしているわけなんですね。原文では信じるということは使っていないわけなんですけど、まあ、こういうふうに皆を追うためというふうな言い方でもされているわけです。新海区で皆を持って呼ばれるというんですね。それもちょっと分かりやすくしたんですね。元の本来のニュアンスはそういう皆を追うっていう感じの言葉がしているわけですよね。で、皆を追ってどういうことなのかなと思ったもんで、ずっと前からこの表現で、まあ、口語訳しかずっと以上なかったですから、これで残ってたわけなんですね。まあ、そういうことで単に皆を信じるっていうことではなくてですね、皆神様の大事な性質を見合わされていると、まあ、そういうニュアンスが、まあ、あるわけなんですね。で、まあ、分かりやすくなったら今度は元の本来のニュアンスがちょっと薄くなるということもあるわけです。それからこの皆っていうのをこういう形で使うのはですね、使徒行伝のもっと初めの方からにもありますよね。まあ、普段読んでるとあんまりそういうことは意識しないで、飛ばしていくと思いますが、使徒言語録の五章とかですね、5章の41節のところでですね、223ページのところですが、人たち、それで人たちは、まあ、鞭打たれたと、ひどいことをされた、まあ、釈放されたということですが、イエスの名のために恥ずかしみを受けるほどのものをされたことを喜んだというんですね。イエスご自身、イエスの名のために恥ずかしみを受けた。これは昨日にイエスの皆を担うためやったら、今度はですね、その責任というか苦しみというのもあるので、その皆のために恥ずかしみをもまた受けると、苦しみをも受けるということですね。それに足るものともされたということで、まあ、私たちもいろいろな苦しみをですね、これはイエス様の皆を担わされた家のことなんだと、そういうのを受け取ればですね、特別なこんな鞭打たれるところでなくても、それぞれがですね、やはりこれイエスの名のゆえに恥ずかしみ、あるいはまた苦しみ、あるいは悲しみを受けたんだというふうに受け取っていくこともできるわけですね。それからもう一つだけですね、同じ使徒行伝でもちょっと見ておきますと、4章の方でも、これはもうよく取り出されるところですね、4章の10とか12とかいうところです。ですね、4章の10とかで、この人が良くなってと、これは立てなかったような人がですね、立ち上がることができたと、これはイエス・キリストの名による、これイエスの先の力によるといえば、まあ、普通には分かりやすくはなるわけですね。確かにイエス・キリストの名による、 その本質、イエス・キリストの愛による、あるいは力によるのだと。で、12節もですね、私たちが救われるべきな、その力、本質、まあ、このキリストの力以外にはないのです。まあ、そういうふうにこういう名もですね、キリストの力とか神の力という、キリストの愛とかに置き換えると、まあ、一層はっきりしてくるというところは確かにあるんですね。まあ、このように、なという使い方が私たちの表面的なものとはまるで違うというところなんですね。私たちもイエスの御名によって救われると、まあ、そういう方も使徒行伝上皇にしておるということですね。旧約聖書を見られるとそういうに、長いつながりがあるわけです。今日の詩、皆によって私を救ってくださいと、こういうところと深く、まあ、だから表現がつながっているんですね。詩編の今日の皆によって救われるべき名はキリストの名だと。まあ、こういうふうなこともあって、旧約聖書、新約聖書、キリスト教というのは新約聖書だけでいいんだろうというふうな人もおったりしますが、そういうふうになんでこんなところに名が出てくるのかというのは、旧約聖書を見て初めて、あ、こういう大きな流れがあるんだということが分かるわけですね。そういうことで私たちも確かにイエスという名を信じてですね、イエス様救ってくださいという単純なことで、それだけででもですね、苦しい時にはイエス様を憐れんでくださいと、イエスの名の力ですね、イエスの力によって確かに救っていただけると、苦しいことがついても、まあ、それはいつかは必ず